ラベッドバーデラベッドバーベッドバーデラベッドバーデラベッドバーデラベッドバー DENNAVD DOVN デラベッドバーデラベッドバーデラベッドバーあイエ
ー。はい、逃げるは恥だがデラベッドバー第20回目ですね。イエーイ。このポッドキャストでは、アメリカのプロバスケットボールリーグ NBA で活躍する、あまりスポットライトの当たらない選手だったり、あとは、僕の好きなデラベドバについての話をする、そんなポッドキャストになっています。はい。というわけで、今日は、あ、にぼっち。新たな監獄に収容されてるかもです。で、笑えてるから、まだ大丈夫ですかね。と思いますけど。はい。前回はあれですね。ミッチ・マッキャロンにゲストに来てもらって、大西レオさんに通訳をやってもらうっていう、ちょっと非常に豪華な回だったんですけど、もし、まだ聞いてない方いたら、ぜひ、聞いてください。ちょっと、そうですね。僕、個人的に聞いてほしいっていうか、ちょっとあまりにいろんな人に助けられすぎたんで、もうちょっと聞いてもらえたら嬉しいなという感じですね。なんかミッチ・マッキャロンとかは、プレイしてるところっていうか、コートに立ってるところしかあんまり真面目に見たことなかったんで、結構なんかこう、なんだろうね、顔が、オフだと柔らかいんですけど、まあ、当たり前か。やっぱコートの上とかだと結構、険しい顔をずっとしてるっていう感じのイメージなんで、あんなに柔らかい人だと思わなかったですね。なんか時々、なんか絵描いたりするとすごい絶対喜んでくれるし、普通にあの DM とか送ると全然普通に返事返ってくるみたいな人だったんで、これはなんか話聞かせてもらえたりするのかなと思ったら、普通に OK みたいになって、であんな感じになりましたね。はい。なのでぜひ、すごく、まあね、あれだけ見て何がわかるんだって感じですけど、すごい、たくさん良くしてもらったんで、良ければ聞いてください。はい。で、デラベドバですね。デラベドバは、デラベドバ率いるサクラメントキングスは、なんと西3位になって、プレイオフ進出が決まりました。おめでとう。16年ぶりっていうのかな。16シーズン出れなかったっていう、あの、不出場。プレイオフ不出場記録。確かアメリカのプロスポーツ系で一番長い記録みたいな、そんな感じでしたよね。をついに止めました。デラベドバが。と言っても過言ではないでしょう。ね。で、3月の終わりぐらいに、ちょっと僕が職場が変わるっていうこともあって、まあ今だったらなんかいけるかなと思って、ちょっと3月の末に、まあ、デリーの試合を見に、サクラメントに行くっていう機会があって、まあもう、ちょっと記憶薄れかけてるんですけど、まあちょっとせっかく、まあ行ったんで、まあちょっとその時の話をしつつ、もしそうですね、サクラメント行く機会があるような人がいたら、なんかこう役立ててもらえたらいいかなと思って、まあちょっと、これを撮ろうかなと思ってやってます。でですね。で、どっから話そうかな。あ、で、ですね。これ、ポッドキャストだけ聞いてる人はわかんないと思うんですけど、一応これ今、ツイッターのスペースで、収録っていうか、話してて、なので、ツイッターで、この、なんていうの、このスペースのツイートか、に、リプライで書いてくれてもいいですし、一応ハッシュタグが逃げドバっていうのがあるんで、それつけてなんか質問とか、そうですね、なんかご意見ご感想とかありましたら書いてくれたら、どんどん拾えたらいいかなと思ってます。で、よし。じゃあ、そうですね。で、僕が見に試合っていうか、だからサクラメントに行ったのは、今年の3月の24と25だけですね。で、26にはもう サンフランシスコに移動するっていう感じだったんで、実質フルでなんかこうちゃんといたのは本当一日だけっていう感じでしたね。まあなので、で結構仕事もなんか時間作れるかあんまよくわかんなかったんで、結構ギリギリに決めたんですよね、行くか行かないかは。で、まあどの日行こうかなと思って、3月の24と25が、ホームで連戦っていう予定があって、24日が確かあれですね、フェニックスサンズで、25がユタジャズ、で僕のなんか目的としてはデリーをまあ見るっていうのと、まああと今ってサクラメントキングスって今シーズンからカツとアリーナからこう天空に向かってこうビームが紫色のビームが放たれるんですけど、まあそれ見たいなと思って、なのでまあこれホームで2連戦あるから、まあキングス勝率6割ぐらいだったね、確か。まあ、どっちか1回ぐらい勝ちそうだなと思って。で、したら、ビーム見れるし。で、まあ、試合はどっちか見に行けばいいかなと思って、まあ、この日を選びました。で、まあ、ちょっと奥さん一緒だったのと、で、まあ、あんまり、まあ、結構それなりにやっぱチケットとか高いんで、円安の影響とかもあるし、なので、まぁちょっと二日、連戦両方付き合ってもらうのも、あれだなと思って、まぁ、どっちか選ぶかってなって、で、まぁ、サンズはやっぱ、ちょっと、強いし、まぁ、結構キングスいつも苦戦してるイメージあるんで、まぁ、多分これ、苦戦するけど、なんかその、ものすごく離されるみたいな感じでもないから、まぁ、結構多分これ接戦になるだろうなと思って、まぁ、したら、ね、基本的にはブローアウトを、勝つにしても負けるにしてもブローアウトするか、あとフォックスがなんかちょっと怪我で出ませんみたいな時しかデリーは試合出れないんで、まあそれ考えたら、まあジャズの方が結構最近っていうかこのぐらいの時ですね、欠場する人も多かったし、まあデリー出る確率高いかなと思って、ターゲットを3月25のジャズ戦にしましたですね。そう、デリーは基本的にあんま出ないんで、結構試合選ぶの難しいんですよね。でもまあキングスが結構面白いチームだなって本当に今年思ったし、まあビーム見れたら嬉しいなみたいな、そういうなんていうの、喜びの保険みたいなものもあったんで、全然今までと比べたらなんかデリーが出なくてもがっかりみたいな感じでは全然なかったんですけど、でまあ今年はそれこそ全然ね、本当に試合出ないみたいな感じではあったんで、まあ、ワンチャン出てくれたらいいかな、みたいな感じでジャズにしました。で、2019年にクリーブランドにデリーの試合見に行った時もあって、で、その時も、確か、それはなんかシーズン途中にデリートレードされたシーズンで、バックスからトレードされてキャブスに戻ってきたみたいなシーズンで、でそれも、もともとはだから僕、ミルウォーキーに見に行こうと思ってて、で、なんか、チケットまだ買わないとかって思ったら、クリーブランドにトレードされて、みたいな感じで結構、行き先が変わって、で、なんならなんか、まだトレード続くかもしれないみたいなことをその時言われてて、で、確かなんかそれの相手が、もう、サンズかもしれないみたいな噂が確か流れてて、で、クリーブランド対サンズ買ったんですよね、この時は。なんかまあ、トレードされてもサンズにいるかな、みたいな感じで、買って、まあ結局トレードはされなくて、クリーブランドにずっとそのままいてくれて、クリーブランドホームのデリーを見れたっていう試合でしたね。でまあ、この時のサンズはそんな強くなかったんで、まあ、相手的にもデリーのミニッツ結構それなりにあるかなと思って選んだりとか、そういうことを結構ね、いろいろ考えながら、チケット買ってます。やっぱちょっと、安い買い物じゃないんで、って感じですね。あ、で、正確に言うと、今回は、この時点では、チケット買ってなかったんですけど、まあ、それはちょっとおいおいまた話します。で、この日行くって決めて、で、その2019年にクリーブランドに行った時に、この日見に行くね、みたいなことを、 僕はいつからだろう。なんかデリーと、インスタでちょっとやりとりしてた時期があって、で、最近はそうですね。なんか、10回ぐらい絵描くと1回なんか来るみたいな、なんかそういうレベルなんですけど、で、なんか見に、この試合見に行くよみたいなこと言うと、あ、待ってるねみたいな、なんかそういうのは返ってくるみたいな、そういう感じなんですよね。で、2019年にクリーブランド行った時は、この試合見に行くことにしましたって言って、で、そしたら、なんか試合終わった後に、じゃあ会える用の、なんていうの、パスみたいな。なんていうの、カスタマーサービスのところ置いといたから、それ受け取って、持っといてくれたら試合の後会えるんで、よろしくみたいな感じで、その時はメッセージ来たんですよね。で、もしかしたら、同じことあるかなと思って、今回もその、3月25行くって決めて、この日行きますって言ったら、やっぱなんか同じ風に、あ、じゃあまたパス用意しとくからって言ってくれて、で、試合の後、その時点で、なんか会えるってことは、分かったんで、ほんとデリーに、だからデリー試合出なくても、とりあえずなんか会ってくれるわ、会ってくれそうだったから、ほんとに会いに行ったって感じですね。はい。で、それで、じゃあ日本を、出ますかってなって、で、サクラメントを着くまでですね、で、僕は、3月の24日の夕方に、日本を出る便に乗って、で、サンフランシスコに行きました。で、多分、サクラメントって、なんか最寄りの空港みたいなの一応あるんですけど、今回は、サンフランシスコ行って、で、シスコから電車使って、北上してって、サクラメントに行くっていう風にしました。で、しましたって言ってるんですけど、これ基本的に考えてくれてるの全部妻だったんで、僕はマジで何もしてないんですけど、なのでちょっとしましたっていうのもはばかられるんですけど、今回はそう、そういうプランを立てていただいて、それに僕は便乗させてもらいました。はい。で、夕方に日本経つと、サンフランシスコに大体なんかお昼12時とか11時半とかそのぐらいに着くんですよね。なので、時差ボケとか起こさないためには、多分飛行機乗ったらもう本当にずっと寝る。頑張って。で、あっち着いたら、一応起きたらなんかお昼だったみたいな気持ちで、そっからはとにかくずっと頑張って起きといて、で、あっちの夜の時間にちゃんと寝るっていうのが大事かなと思って、今回は割とそれうまくいったかなと思ってます。で、飛行機乗って多分8時間ぐらいかな、乗って、で、サンフランシスコ着いて、で、シスコから、バートっていう電車があるんですけど、なんか、大江戸線みたいな形した、大江戸線じゃないか。なんかバートっていう、銀色の電車みたいなのがあって、で、それに乗って、リッチモンドっていう駅まで行きました。で、なんかバートっていう電車乗るときにチケット買わなきゃいけないんですけど、なんかそのクレジット読ませてチケット買うみたいなシステムなんですけど、なんかクレジット読ませるっていうと普通は、スライドさせるタイプだと、もうなんか上から下に引くっていうイメージあると思うんですけど、日本だと。なんかその機械は、なんか下から上にスライドさせなきゃいけなかったっぽくて、なんかその階にいつまで経っても、我々がたどり着かなくて、全然買えないっていうハプニングがありましたね。で、なんかこう読ませると、なんかこれも面白いなと思ったんですけど、なんかチケット買うってなったら、なんかそのデポジットカードみたいなのを、要は買うんですけど、なんかスタートが20ドルなんですよね。で、なんか画面20ドルって出てきて、で、なんか下に上と下の矢印があって、だからその10ドル分のチケット買いたかったら、その下の矢印たくさん押して10までなんか減らすんですよ。なんかそれが、そのシステムがマジでなんか全然わかんなくて。で、ここでなんか15分ぐらい時間をロスしましたね。だからちゃんと調べた方がいいです。多分調べれば普通になんかそれ書いてあったはずなんですけど、本当になんか バタバタすぎて何も調べずに行ったんで、その結果そうなりましたね。はい。で、まあ、まあ、なんやかんやバートってやつ乗って、で、なんかこう、一応カリフォルニアなんで、なんかこうね、天気いいんですけど、結構爽やかな感じかなと思ってた。なんかやっぱアメリカの空港とかってなんかこう、着くと、ちょっとなんか違う国来たなみたいな匂いがしたりする記憶があったんですけど、このバート乗って、臭くて、なんかずっと。なんかもう、それがなんか、やばかったですね。なんか電車なんか臭くないんですけど、その着いて、ドア開くと、まあ、ホームがあるじゃないですか。だから多分ホームが臭いんですよ。なんかすっごい。で、なんかその駅に着くたびに、その、何臭いタイムみたいのが挟まれるのが、すっごい、まあ、しんどいと、まあ、マスクとかしてるんで、まあまあ、そのね、コロナの前と比べたら、多分なんかダメージ少なかったんだと思いますけど、それがなんか、全然別にアメリカ来たけど、すっごい爽やかみたいにならなかったっていう感じでしたね。まあ、それはどうでもいいか。はい。で、まあ、そのなんか臭いのを乗り越えて、まあ、リッチモモンドまで行きましたと。で、結構僕お腹空いてたんで、なんかリッチモンドって一応その、リッチモンドからアムトラックっていう、なんていうの、なんか特急みたいなのに乗ってサクラメントに行くんですけど、まあ一応そういうのが止まる駅だから、なんか、こういろいろ充実してんのかなと勝手に思ってて、で、なんかそこでちょっとこう優雅に、なんかカフェでも入ってアムトラック待ちつつ、みたいなことを僕は思ってたんですけど、なんかそのリッチモンドが、マジで何もなくて、なんか、何もないし、なんか店、まあ、店一応あるんですけど、なんかスーパーとか、なんか閉まってるし、なんかこう、やる気を感じない駅みたいな、駅で、でも、本当何もできなかったんで、もうひたすら、ホームでアムトラックを待つみたいなことをここでします。で、なんか、リッチモンドの、ホームってか、なんか、ホームの周りに、すっごいなんか、リスがいっぱいいて、で、なんか、なんだろう、リスってなんかこう、遠巻きだったら可愛いんですけど、なんかこう、すっごい近寄ってくるんですよ。まあ、だから多分なんか、もらえるって思ってるんでしょうね、きっと。そのリッチモンドのリスは。で、なんか、すっごいリス近寄ってきて、でしかもなんか奥さんが、なんかリスって多分バイキンあるよね、みたいなことを言ってきて、でもそんな言われたらもう怖いじゃないですか。で、なんかリスなんか3匹ぐらいなんかどんどん寄ってきて、で、なんか自分のトランクとかバッグとかにこう平気で近寄ってくるんで、すごい怖いなってなって。で、アムトラック全然来ないし、みたいな、なんか、そういう恐怖の時間でしたね。あとなんか寒いし、寒いです。なんか3月末ぐらいってもう、まあ、春先だしなんか、まあちょっと穏やかになってんじゃないかな、みたいな、思ってたんですけど、奥さんに絶対寒いからダウン持ってった方がいいって言われて、そんなバカなって思って、行ったらもうずっとダウン着てましたね。本当に。この旅の間。なんか日差しはいいんですけど、やっぱ、なんか、その日がちょっと陰った時とかの寒さがやっぱ尋常じゃないっていうのありましたね。なので、なんかその外のホームでアムトラックずっと待って、なんか近寄ってくるリス避けながら、ずっと待ってるみたいな時間を過ごしました。まあ、みたいなこともあるんで、リッチモンドは、ちょっと気をつけてください。何臭いのですかって質問来てるんですけど、多分おしっこかな。尿臭い感じですかね。うん。だから多分なんかホームとかで、うん、いろいろして、いろいろしたんだろうな、みたいな。そういう、うん。プロセスを感じる匂いでした。そうさん、バートチケット買いに行くし、ドアが急にすごい速度で閉まるし、すごいびっくりするよね。ね。 本当チケット買いに、買いにくくないんだろうけど、あっちの人からすると。なんかちょっとやっぱこう、面白いですよね、そのシステムの。こういうシステムでいいんじゃねみたいな、なるのが、多分全然国で思うこと違うんだろうな、みたいな。分かって。はい。クリスティさん、リッチモンドといえばコーチカーターです。ああ、そうそう。僕今リッチモンドにいますみたいなツイートこの時した時、あの、コーチカーターの舞台になったとこじゃないですかみたいに言われて、でもその時は僕リッチモンド離れてたんで、あ、そんなありがたみのある駅に、あの、僕はずっといたんだなって思って、やっぱこう、無知って、なんかもったいないなと思いました。なんか知ってたらもうちょっと、もう、まあ何するかって言われたら何するかわかんないですけど、うん、そうですね。なんかもうちょっと多分ちゃんとしたツイートしたんだろうなっていうふうに思いました。やっぱ、クリスティさんがそう言ってことは、コーチカーターで出てくるリッチモンドなんですね。だからリッチモンドってなんか、すっごいあの、治安悪いところで高校生が頑張って、あの、いいコーチのもとでバスケするみたいな映画だったと思いますけど、だからあそこはやっぱこう治安悪いんだなっていう。なんかそんなまあ昼だったんで治安の悪さは別に感じなかったですけど、なんかこう、うん、盛り上がってない感じみたいな駅ではありましたね。はい。で、なんだっけ。あ、リスが怖かったんですね。で、アムトラックが、で、ここからアムトラックがね、なんか遅延して、まあ全然いいんですけど、まあよくあるんで、多分。結局、45分ぐらいそこから来なかったのかな。なので、なんか45分ぐらいずっとあの、ホームにいて、うん。で、なんかこうリス避けながら、なんかすっごい太ったハトとかもいて、まあ、ハトはまあ別に、まあ、ハトもなんか目の前で羽ばたかれたりし、ね、羽ばたいたりとかしたら嫌だなと思ってましたけど、うん、なんかそういう、うん、なんか動物に囲まれながら45分ぐらい耐えて、で、アムトラックやっと来て、で、乗ってサクラメント向かったって感じですね。で、やっぱもうさすがみんな、別に遅延してもみんななんかもう無言で、はいはいみたいな感じでこう待ってて、そこら辺もなんかこうアメリカ来たなって感じでしたね。はい。で、やっとアームトラック乗って、で、ここからサクラメントに、向かいます。で、多分順調に行くと1時間半ぐらいで、そのリッチモンドからサクラメントまで着くんですけど、だから多分飛行機とかと比べたら割と早く着けるってことで、多分アームトラックにしてくれたんだと思います。さんが、はい、で、アムトラックは、うん、なんて表現したらいいんですかね。まあ、なんかあの、2階建ての、もう新幹線みたいな感じですかね。みたいのに乗って、で、うん、すごいいい感じでしたね。アムトラック乗ってる時間はすごい好きでした。なんか窓大きいし、車内も結構、まあ、なんかこう混んでるっちゃ混んでるけど、別に座れないとかはないし、で、席もなんか広いし、確かコンセントとかもついてたりとか、Wi-Fi 飛んでたりとか。で、あと売店があって、そこでなんかあのハンバーガーとか売ってるんですけど、その子で食べたハンバーガーが、そうですね。この旅で2番目ぐらいに美味しかったですね。まあなんかあの、ドル高かったんで、あんまいい店に行かないようにしたみたいなとこもあったんですけど、うん、アムトラックの中で食べたアムトラックハンバーガーは、めっちゃ美味しかったですね。なのでぜひ、食べてください。なんか味が美味しい、味美味しいんですけど、なんだろう。なんかあの、しょうもない美味しさっていうか、はい。っていう類の、なんか美味しさですね。で、あの、スナックポテチとサイダーとハンバーガーで7ドルみたいな感じで、まあ、円換算したらそんな安くないんですけど、なんか普通にあっちで過ごしてると、あれ安い割に結構美味しかったな、みたいな。結構満足度高かったな、みたいな。そういうところに振り分けられる食事だったなって思いました。なので、アムトラックバーガーは、ぜひ食べてください。で、途中であの、なんか風が強くてアムトラック止まって、可愛いなと思ったんですけど、で、結局そこでまた時間食って、で、どんぐらい乗ってたんだろう。結 局2時間ぐらい乗ってたのかな。で、サクラメントに、着きました。はい。で、アムトラックも、なんか停車時間がほんと1分とかそんなもんなんで、で、結構2階とかに座ってると、あとなんかすごい、下に降りる階段も別にそこら中にあるわけじゃないんで、割となんか気抜いてると降りれないみたいな、そういう感じ。で、あとは、なんか、あの時どうだったのかわかんないけど、なんかそんなにこう丁寧にアナウンスしてくれる感じでもないんで、そこは多分気をつけた方がいいです。はい。で、頑張って降りて、サクラメントの、サクラメントバレーだったかな。サクラメントバレー駅っていう駅があって、まあ、そこに着きました。すごいなんか、レンガ造りの可愛い駅でしたね。なんか中にすごい、かっこいい壁画みたいのがあったりとか。レンガ造りじゃないか。なんか内側はすごい大理石っぽい駅で、全然大きくはないんですけど、まあ、外から見るとレンガ造りですね。うん。なんかすごい綺麗な駅でした。はい。で、まあ、なんか降り立ったイメージは本当、駅も結構新しいのかな。なんか綺麗で、小綺麗な街だな。小綺麗って褒め言葉なの？ちょっとわかんないけど。はい。街だなって思いました。で、なんかもう駅降りて、ほんと5分ぐらいで、キングスのホームアリーナのゴールデンワンセンターですかね。で、アリーナがあるってのが分かったんで、まあ、一回ちょっと見に行こうかなと思って、で、その時が多分夕方5時半ぐらいだったのかな？ですかね。で、それで見に行って、で、まあ、ちょっと外眺めて、わ、本物だ、みたいな。そういう感じでしたね。あ、で、多分、そっか、まだ開場してなかったんで、まあ、5時とか多分そんぐらいだったんだと思います。それで、なんか、七井さんから質問もらってたんですけど、ですね。あ、質問です。サンダーの記者さんたちのポッドキャスト聞いてると、ゴールデンワンセンターすごくいいアリーナだっていう話なんですが、ケリーさんが行ったことがある他のアリーナと比べてどんな点が良かったですか？またアリーナの周りはどんな感じなんでしょうか？例えば OKC では試合があるときに、アリーナの前の道路が一部ホコ店みたいになってて、出し物やお店が出たりしてたけど、過去もしかするとプレイオフの時だけかも、過去通り、そんな感じですかっていうお便り、お便りいただきました。ありがとうございます。ですね。なんか思ったのは、ゴールデンワンセンターも割と多分新しい、施設だと思うんですけど、そのアリーナの周り、なんて言うんだろう。そのゴールデンワンセンター、バスケするアリーナの周りも、周りのお店とかも全部含めて、そこがなんていうか、一個のエリアみたいになってて、なので、なんかその本当にバスケ見に来る人が結構時間潰しやすいみたいな、なんかそういう感じの作りになってるんですよね。アリーナ出ると、もう目の前になんか飲み屋さんがあったりとか、なんか、ハーゲンダスとかメキシカン料理屋さんがあったりとか、あとは、その明るい時間帯とかだと、なんかそれこそ、七井さんが言ってたみたいな、そのちっちゃいテントみたいのを建てて、その中でこう、なんかローカルの、ショップみたいのが、多分、なんかこう臨時でこう出してて、まあ、そこでなんかいろんなもん買えたり見れたりとかしてて、で、そこの通り抜けてずっとまっすぐ行くと、オールドサクラメントっていう、ちょっと昔風のサクラメントの街並みみたいのを見れるところに出れたりとかして、すごいだからアリーナ中心になんか盛り上がってる感じ。 でしたね。だから本当になんかこうバスケ、サクラメントキングスファンのためになんか用意されてる場所っていう感じがすっごいしました、ね、だから多分バスケ見に行った人はすごい楽しい。なんか試合前にちょっと飲み食いするのもすぐお店入れるし、終わった後も勝ったねっつってビール飲みに行くとかも全然すぐできるし、なんかそのアリーナの周りで結構、まあ悪く言うとそこで全部完結しちゃうみたいなところあるんですけど、バスケ見に行った人たちがとにかくなんか、うん、一通り無理せず簡単にいろんなものをその場で楽しめるっていう作りになってるのがすごい印象的でしたね。はい。で、中の話はちょっともうちょっと後でしようかなと思います。あ、質問ありがとうございます。このアリーナの荷物の話もちょっと後でします。で、なんだっけ。あ、で、ゴールデンワンセンター見に行って、で、一回ホテル行こうってなって、で、ホテルは、なんか北の方にある、ガバナーズインってところに僕泊まったんですけど、やっぱりアリーナの近くとかのホテルはすごい高くて、なので、まあ、ちょっとアリーナから離れてるけど、まあなんか別に Uber とか使えばすぐアリーナのとこまで行けるし、みたいなところの距離のホテルにして、まあ、だからなんかそんなアリーナの近くで結構数万違うとかぐらいだったら、まあもうその数万浮いた分、なんか移動費に使ってもう余るんじゃないみたいな考えで、その北の方のガバナーズインってとこに行きました。で、そこはなんか、言うと、空港と、あとさっき言ったバレー駅までは、なんかバスじゃねえや。なんかシャトルバスか。で、なんかこう送ってくれるみたいなサービスがあって、なので、バレー駅まで行きたいですって言って、バレー駅まで行かせてもらえたらすぐアリーナ行けるみたいな、そういうとこだったんで、全然なんかその交通も、苦労はしなかったですね。で、ただなんか最初ホテルに行くときにトラム乗って行こうとしたんですけど、トラムのシステムがマジで最後まで分かんなかったです。はい。トラムと、あとバスのシステムが本当にサクラメントは、その後サンフランシスコとか LA 行ったときは全然なんか簡単だったんですけど、なんか、サクラメントは多分ちょっと調査不足もあるんですけど、なんかそこが全然うまく使えなかったなっていうのはあります。はい。で、ホテル行って、で、多分その時も、夜7時ぐらいだったのかな。で、ちょっとなんかシャワー浴びたりとかして休んで、で、その日が、サンズの試合、サンズ対キングスの試合で、で、まあ、なんかこう、ワンチャン見に行こうかなと思ったんですけど、だけど、ちょっとまあ、疲れてたんで、まあ、ちょっと一回休んで、で、NBA 楽天さんでちょっと試合チラチラ見つつ、で、そしたら、なんか結構競ってて、で、キングスワンチャン勝てるな、みたいな感じになってたんで、じゃあ、もしかしたらビームが会場から出るかもしれないから、もう一回じゃあ G1C 行くかってなって、で、G1C に、夜の G1C に戻って、で、そのなんかビームが見れたらいいな、みたいな気持ちで、あれいつだった、あれどんぐらいだったんだろう。夜9時ぐらいですかね、に、G1C に行きました。で、なんだっけ。あ、で、そしたら、なんか G1C の前に、なんかおじさんがいて、なんか、お前らもうすぐキングス勝つぞ、みたいな。なんか言われて、あんたらビームは見たことあるんかいみたいな、こと話しかけられて、なんかマジでロールプレイングゲームに出てくる、モブの人みたいな、なんかいい味出してるおじさんがいて、前ら今来たら多分ビーム見れるからずっといた方がいいぞみたいな、ああそうなんだみたいな。で、なんかキングス勝ってるっていうから、なんかスコア見たらなんか全然まだ競ってて、いや別に勝ってないじゃんと思ったんだけど、まあまあ、でももうそれ4クォーターの最後ぐらいで、あ、でそう G1C のなんかいいなって思ったのは、 なんかまあ、どこのアリーナも多分そうなんですけど、とりあえずすり鉢みたいになってて、だから入り口のところが割と高いフロアに位置してるっていう位置関係になってて、で、あと入り口からその座席のところまでが結構近いんですよね。だから入ると本当にすぐ試合やってるところの空間にたどり着けるみたいになってて、でそれが何意味してるかっていうと、あの入り口からなんかそのアリーナの上にある大きい電光掲示板みたいなやつが全然見えるんですよ。で、入り口のドアはすごい透明になってて、あのなんか半透明とかじゃなくて結構もうクリアな透明で、で、何そのドアとかもないんですよね。その中入って廊下からアリーナの席に入る時にドアとかがなくて、まあ、なんか仕切りのカーテンみたいなのあるんですけど、それもだから常時オープンできるとかオープンしてて、だからなんか入り口まで近づいていくと、その中の大きい試合してる映像みたいのが見えるんですよね、普通に。別にお金払わなくても。まあ、だからその、コートは見えないんですけど、あの上の方にある大きいモニター、選手の名前とか、スコアとか、ファールとか、で、あとなんかリプレイ流れたりとか、まあまあそれこそ試合のリアルタイムの展開とかも出てくるモニターみたいのが、普通に入り口に貼り付いてれば全然見えて、なんかそれがすごいいいなと思いましたね。で、なんかそこで、まあ僕らもそれ見てたし、なんか他の多分、その日入れなかった人とか、もうなんかみんなで見てて、うわ、勝ちそうじゃんみたいに、みんなでなってるみたいな、なんかそういう風になってたのが、すごいいいなと思いましたね。で、それでなんかこう、試合展開見てて、で、なんかもう、いよいよキングス勝ちそうみたいになって、でさ、なんか普通にもう、あのドアの前立ってるだけで、あのライトザビームってみんなが言ってんのがこう聞こえてきたりとか、でも勝ち確信して外出てきて、みんなもうあとライト待ってるみたいな、なんかそういう時間帯がその後ずっと続いてて、なんかそれを一通り見れたのもすごい、なんか印象深かったですね。なんかやっぱ、うん、なんかこう、このライトザビームも、ね、多分、どうなんですかね。未来英語やるのかわかんないけど。なんかそれが始まった年の、始まったシーズンの、なんか現地の人が本当にそれをこう、盛り上がって見てる感じみたいな、が見れたのが、それがすごい良かったですね。うん、だから個人的にはなんかその、普通にアリーナに近寄っていくと、試合の内容みたいのが、なんか全然見れるみたいのが、すごいいいなって思った一個でしたね。で、なんか勝ちそうみたいになって、あ、じゃあちょっと離れてビームが出るとこ見よっかっつって、で、なんかしばらく待って、で、なんかみんなどんどんわらわら外出てきて、外でもなんか、ライトザビームってみんななんかこう叫んでて、で、なんかこうビーム放たれて、わーみたいになる。あれはすごい良かったですね。はい。なんかいっぱい書いてくれてありがとうございます。レモネードボーイズにちなんでレモネード屋さんとかありましたか？吉野ローズさん。いや、ごめんなさい、全然わかんない。レモネードボーイズっていうのがあるんですね。こういうなんか何も知らない人がやっぱなんか言っちゃダメだよってやっぱ思いますね。本当にちゃんとこうサクラメントを愛してる人が行くべきだなとちょっと思いますけど、ちょっとごめんなさい、レモネードボーイズがわからない。須藤さん、ちなみにデポジットでちょっと多めの券買っても時期弱いのか往復買って帰り分の時改札読み込んでくれなくて使えなくなった、駅員さんに言ってなんとかなったけど、いや、そういうのあるよね。まあでも本当なんか行ったもん勝ちだなと思うから、なんかそういう困ったことあったら泣き寝入りしないで行った方がいいっすよね。NBA 楽天って向こうでも見れるんですか？見れましたね。確かになんかあんまり深いこと考えなかったけど、少なくともサクラメントのホテルの Wi-Fi で普通に僕は、うん、見てましたね。なんか見れないのかなって確かに僕も思ったんですけど、なんか普通につけたら見てて、ランデール無双してるじゃんみたいな。なんかそういう風にホテルでなってた記憶はあるんで、うん、あれは普通に、携帯の楽天のアプリ立ち上げてやってたから 見れましたね。うん。奥さんってデラベ、須藤さん、奥さんってデラベドバおよびキングスのことはどう思ってるの？いやー、まあ、キングスのことは多分マジで何も思ってないですね。うん、キングスのことは、多分、うん、マジで何も思ってないと思います。デラベドバは、そうですね、デラベドバどう思ってるんですかね。まあ、好きな人の好きな人って感じじゃないですかね。うん。多分、あんまり何とも思ってないと思う。なんか、いつだったか、デラベドバのなんか、サイン入りの、なんだ、T シャツみたいなのもらって、で、これ、で、なんかサイズがなんかすごいちっちゃかったんで、これあげるよって言って奥さんにあげて、普通に部屋着にしてました。みたいなことあったんで、多分マジでいい意味でも悪い意味でもなんかあんまりなんとも思ってないと思いますけど、でもなんかそういう、めったにやっぱサクラメントとか行く機会ないから、割と別に海外好きなんで、なんかそのサクラメントに行くっていうこと自体に結構、面白がってついてきてくれたっていうのがありますね。まあ言うてシスコから割と行きやすいっていうのもあったんで、まあこれがもうちょっとなんかハードル高い場所だったら、なんか難色示されたと思うんですけど、まあカリフォルニアで他のもうちょっとメジャーなところも行きやすいしっていうので、付き合ってくれたっていう感じですかね。はい。はい。で、その日はまあビーム見て、で、なんかやっぱり、なんか日本人が来るっていうのがなんかこう珍しいんですかね。で、なんかその日にビーム、日本から来てビーム見ましたみたいなツイートしたら、なんかすっごいリツイートされて、で、なんかその次の日試合見に行ったんですけど、で、そのなんか隣にいた人が、お前日本から来たのかみたいな。お前もしかして昨日なんかツイートしてたやつかみたいな言われて、なんか世界狭みたいな。なんかそういう感じでしたね。なので、なんか日本から来たとか言うと、結構多分チヤホヤしてもらえると思います。あんまり、あんまり多分来ないんでしょうね、きっと。なので、ぜひ行って日本から来たよって皆さん言ってください。まあ別に多分サクラメントに限ったことじゃないと思いますけど、うん。結構でもサクラメントやっぱ、バスケ、キングス好きな人みたいのを、すごい大事にしてくれるところがある感じ、はありますね。本当にみんなでキングス応援しようぜ、みたいな。まあ、ちょっと、うまくいってない時期はどうだったかわかんないですけど、まあ、このシーズンはすごく、そういう一体感みたいなのがあるし、なんか他の国から来た人とかにも、すごいなんかウェルカムにしてくれる感じはありました。はい。富助さん、行こうと決めて実際行くまでの期間どれくらいだったんですか？行こうと決めて実際行くまでの期間。そうですね。一週間ぐらいかな。なんかもう、だから行くとしたら、これとこれとこれ買って、みたいな。あ、で、ホテルも一応とりあえず押さえといて、まあ、そのキャンセル、行かないって決めたら、まあ、キャンセルすればいい、みたいな。風にはしておいて、で、じゃあもう行くって決めたから、じゃあ行くって計画してたパターン全部実行しますみたいな、そういう感じでしたね、多分。はい。なので、なんか、行くってじゃあ決めてから、一週間前に行くって決めて、じゃあ全部考えようみたいな、そういう感じではなかったです。はい。行くってパターン選んだら一応こういう風にするっていうのは全部決めといて、で、あとはまあ、それをゴーするかしないかみたいのを、まあ、一週間とか二週間前ぐらいに決めたっていう感じですかね。はい。で、偉そうに言ってますけど、基本的に考えてくれたの奥さんなんで、僕はあんまり、はい、何もしてないです。はい。これをね、聞かれたらまずいんでね、僕はあたかも考えたかのように、あれしてるとまずいんですけど、はい。で、あ、そうですね。で、この日の夜は、タコベル食べました。なんかアリーナ出て、なんかストリートの名前がわかんないんですけど、なんかこう盛り上がってるストリートみたいなのが、アリーナを出てずっと続いてるみたいな、行けばわかるんですけど、あって、そこをずっとまっすぐ行くと、なんか うん、一通り飲食店がずっと並んでて、まあ、ずっとじゃないですね、なんか2ブロックは続いてるんだけど、なんかそこから先行くとちょっと怖そうだなみたいなところがあって、まあ、そこの直前にタコベルがあって、だからそのタコベル超えるとちょっとやばいかなみたいな感じのタコベルに行きました。はい。で、タコベルで久々にあのタコス食べて、あ、楽しいねってなって、で、その日は帰りましたね。それで多分もうなんやかんや10時とか11時とかぐらいになっちゃったんで、はい、みたいな感じの1日目でした。これで半分ぐらい。すいません、なんかこれは面白いのだろうか。まあいいや、はい。で、次の日ですね。で、次の日は、やらなきゃいけないことが一個あって、試合のチケット買うってことですね。で、僕この時点で、3月25の朝の時点で、3月25日の試合のチケット僕持ってなくて、で、これもちょっと理由があって、2019年の時に、クリーブランドに行った時に、僕、ちゃんとチケットを日本で買ってで行ったんですけど、で行ったらなんかデリーがなんかその試合の後に会えるパスだけじゃなくて、なんかその試合のチケットも用意してくれてたんですよね。でなんかでも自分僕買っちゃったやつあるし、でなんかまあそれが無駄になったんですよ、そのチケットが。まあ厳密に言うと無駄にはなんなかったんですけど、なんていうかその用意してくれてたやつを僕が受け取るみたいなのできなくて、で、なんかちょっと悪いことしたな、みたいな思ったことがあって、で、今回もなんかそれだったら嫌だな、みたいな、思ったんですよね。で、なんかその試合の後に会えるパス用意するよ、としか言われてなくて、で、なんかその前のクリーブランドの時もそういう感じで、あ、じゃあ試合の後に会えるやつだけ用意してくれてるんだと思って、で、普通に自分でチケット買って行っちゃった、みたいな。のがあって、で、なんか同じ風になったら嫌だなって思ったんですけど、まあ一方でなんかそのチケットあるって聞くのもなんか、はばかられるなと思ったんですけど、まあでもなんか無駄になっちゃうのもなんかあれだなと思って、まあなんか前これこれこういうことがあって、なんか無駄にしちゃった時があったんで、まあもしチケット用意してるようだったら、なんか本当聞きづらいんですけど、本当に聞きづらいんですけど、すいません。チケット用意してるようだったら、なんか、教えてもらっていいですかみたいな。年下なんですけど、相手。うん。で、すっごい、下から行く DM 送って。で、なんかね、それは返事返ってこなかったんですよ。ずっと。あ、別にそんな何回も催促したわけじゃないんですけど、最初に行くって、行きますって言った時と、着いた日とかかな。とかに送ったけど、返事来なくて、で、3月25の朝まで来なかったから、ああ、じゃあこれはないってことかな、みたいになって、じゃあ買うかってなったんですよ。で、普通に日本にいる時から、チケットマスターとか見て、普通にクレジットカードで買って、その電子チケット、そのスマホとかで表示するチケットで入れるみたいなのはなんとなく雰囲気分かったんで、ああ、じゃあ別にこっちでカード切って買えばいいか、思って、ってたんですよね。で、そしたら、その朝ぐらいに、デリーからなんかやった返事来て、あ、ごめん、チケット今回ないんだ、みたいな。だから、申し訳ないけど、ちょっとチケットは用意 してくれ、みたいに言われて、あ、全然、もちろんです、用意しますって言って、で、じゃあ買うかってなったんですけど、なんかクレジットカードが全然、何こっちで使えなくて、その、こっちのネット繋いで、チケットマスターとかで買おうとしたときに、全然クレジットカードが使えないんですよ。だからまあ、なんですかね、日本で発行したカードだからなのかわかんないんですけど、全然使えなくて。で、何枚か僕クレジットカード持ってたんで、それ全部試して、で、なんか本当申し訳ないんですけど、奥さんのカードとかも試させてもらって、で、全部使えなくて、やばいわ、みたいになって、チケット買えないじゃんってなって。で、なんかチケットカウンターが、売店の左、それはどうでもいい、左かどうかどうでもいいんだけど、横にチケットカウンターがあって、で、それが、なんか、 だから11時だか12時ぐらいに開くよって売店のお兄ちゃんに言われて、なるほど、じゃあもうこれはあのそこで受付のお姉さんにチケット買いますって言うしかないかと思って、でなんかちょっとオールドサプラメント行って時間潰しつつ、あのチケットカウンター入って、あの2人分チケット買いたいんですけどって言ったら、なんかそのアリーナのチケットカウンターで取り扱ってるチケットは基本的に、なんだ、そのチケットマスターとかの、そのリセール狙いの人、とかじゃない席しかないってまず言われて、あ、だからなんかその、シーズンチケットホルダーの人とか、あと元からチケット買ってて、まあ行けなくなっちゃったから、リセールに出しますみたいな人とかが、まあこうたくさんいて、で、そういう人たちが一切手つけてない、誰のものにもなってないチケットしか、ここでは扱ってないんですって、まず言われて。で、そうすると何起きるかっていうと、結構なんかその、一人分の席みたいのしか、売ってないんですよね。だからその二人並んで座れる席みたいの全然ないですみたいな。で、マジでその時点では、あの、どこにも二人で並べる席はありませんって言われて、わ、マジかってなって。で、で、さっきのあのカードうまくいきませんでしたみたいなのも、なんか受付のお姉さん、リサさんって確か言ったんですけど、受付のお姉さんに見せて、いや、これでなんかうまくいかないの意味わかんないね、みたいな言われて、じゃあちょっともうちょっと頑張ってるから、もしなんかその二人並びの席空いたら教えてって言って、なんかそのもうほんとチケットカウンターの横でずっとひたすらなんかカードを頑張って試してるみたいな時間があって、で、まあもう本当にうまくいかなくて、で、なんかその、あ、二人並びやったけ、できたけど、なんかその上、すっごい上の方だったらあるよみたいに言われて、で、なんか奥さんとかは、もうそれでいいんじゃないみたいになってるんですけど、なんか僕はなんかそのね、なんか、みたいになっちゃって、でも、あの、苦肉の策って言っていいかわかんないんですけど、なんかその、受付のお姉さんが、チケットマスターのアカウント持ってるから、で、私が買うから、その現金くれたらいい。現金僕らが渡したら、その受付のお姉さんが代わりに買ってくれるってなったんですよ。で、その一応チケットの譲渡みたいのはアカウント持ってればできるんで、で、その時の席が多分2人合わせて500ドルぐらいしたのかな。なので頑張って500ドル、その、出てすぐ横に ATM があって、そこで頑張って500ドル下ろして、そのリサさんに、ほんとすいませんって言って、現金渡して、リサさんに代わりに買ってもらって、それ譲ってもらうっていう、ことをしました。はい。なので、絶対に事前に買った方がいいですけど、言うと助けてくれる人もいますけど、まあなんか相当いや、ほんとありがとうって感じでしたね。で、その時たまたまデリーに会った時に渡そうかなと思ってた抹茶チョコ入り餅みたいなお菓子持ってて、なんか多めにちょっとお金払わせてくださいって言ったんですけど、あ、いや、それはマジでいいみたいに言われて、みたいになって、で、なんかその抹茶の餅のお菓子をあげました。ちょっと申し訳程度に、はい、まあみたいな感じで全然無事じゃないですけど、チケット買えたっていう話ですね。なので一応そういうことも、できなくはないんですけど、まあ、ちょっとあんなにカード使えなかったのは結構予想外だったんで、やっぱ事前に買った方がいいと思いますし、そうですね、デリーからもらえるチケットを当てにしてはいけないという話ですね。はい。それで、まあ、チケット買えたんで、で、まあ、結構時間ロスしちゃったんですけど、で、もうちょっとだからショップもゆっくり見たいなと思ってたんだけど、あんまちょっと見る時間もなく、で、キングスのショップは、なんか、はっきり言うとなんかあんま大きくないですね。あんま大きくないし、まああとシーズンの終わりの方だったっていうのもあるんで、ジャージとかもすごいなんかいろんな種類たくさんの選手のやつがあるみたいな感じではなくて、なのでちょっとそこは、で、まあ、ね、そういうレベルのショップだとまあ当たり前ですけど、ペラベドバのものもね、ないし、そこはちょっと、 まあ、残念じゃないですけど、まあ、でも多分キングスファンが行けば多分目輝くと思うんですけど、今までロスとクリーブランドは行ったことあって、やっぱそこら辺のショップと比べると、クリーブランドとかってなんかこうセカンドフロアまであって結構ショップ大きいなってイメージだったんですけど、サクラメントはやっぱその行ったことあるアリーナの中では結構ちっちゃいなっていう印象でしたね。でも今日なんかツイートで見かけたんですけど、なんかプレイオフに向けてリッツってなんかあのスポーツショップがそのキングス仕様になってサクラメントの中であのオープンしてますみたいな風なツイートが流れてたんで、なんか多分そこに行くと多分すっごい品揃えがいいものが手に入るんだと思うんですけど、僕が行った時はそのショップのお兄さんもここが一番このサクラメントの中ででかいサクラメントキングスのショップだって言われて、なるほどってなって、ちょっとそこはそうですね、まあ残念ってことじゃないけど、でもなんかいい商品いっぱいありましたけど、そこまで期待していくともしかしたらちょっと肩透かし食うかもしれないって感じですね、はい、でもライトザビーム T シャツとかあって、でもそれも多分人気であんまりサイズなんかこう残ってなかったりしたから、結構だからネットのショップの在庫状況みたいのが結構そのまんま割と反映されてる部分もあるし、まあ、でネットにないやつも結構人気だから割と僕がいた時はあんまなかったって感じですね、はい、なのでまあショップはまあそんなにいいかなってなって、でなんか街をちょっとプラプラその後はしました。なんか東の方向にどんどん歩いていくと、一応そのサクラメントってカリフォルニアの州都だから、その議事堂とかがある都市なんですよね。だから多分昔なんかそのシュワちゃんとかいたような建物が公園の中にあったりとかして、でその中をなんか見学とかもできるんですけど、まあちょっとそれは時間微妙かなってなって、まあ、全て僕のチケットのせいなんですけどなって、まあ、それはちょっと、まあ、外から眺めつつ、まあ、でも公園もすごい綺麗だし桜が咲いてたりとかして、日本では全然桜、まあ、帰ってきてからちょっとは咲いてましたけど、なんか結構フルコンディションの桜みたいのはサクラメントで楽しみましたね、はい、でどんどん東の方歩いていくと、なんかそのだんだん結構おしゃれなカフェとか可愛い家とかすごい並んでる通りとかがあって、そこら辺を歩いてるのは別になんか特別な観光地があるとかじゃないんですけど、そこはなんかこうただ歩いてるだけで結構僕は楽しかったですね。うん。で一応なんか多分きっと博物館とかも、鉄道博物館とかあったんかな、でそこも結局行けなかったんですけど、まあそういうところもあるし、多分その議事堂の中歩いたりするのもきっと楽しいし、で普通になんかちょっと可愛いカフェが本当に多いな。可愛いカフェっていうか、なんかおしゃれなレストランみたいな。でそこでなんかこう、土日の昼間からみんなお酒飲んで、なんか、チルしてるみたいな感じの通りがずっと続いてるエリアがあって、そこを歩いてるのがすごい楽しかったですね。でそこの本当に、あれちょっと東行って、ちょっと、南下下の方にどんどん降りてったところに、タワーカフェっていうのがあって、それもなんか奥さんが調べててくれて、なんかそこのフレンチトーストだったかな、美味しそうなんだよって言われて、でそこに一緒に行ってフレンチトースト食べました。はい、でそれは美味しかったけど、結構やっぱなんだろう、気合い入れて臨まないとしんどい感じでしたね。すごい美味しかったんですけど、でこの間なんかそれなのかわかんないけど、なんかキングスのチャーター便の中のメニューみたいのがなんかインスタの写真で載ってて、でそれがなんかこうプレゼンテッドバイタワーカフェみたいになってて、もしかしたらそこのお店だったのかなちょっとふと思ったんですけど、うん、でも美味しいは美味しかったです。なんか結構お腹空かせていくと多分すごい楽しめると思うし、なんか外観内観両方ともすごい可愛かったんで、そこはおすすめですけど、そこに行く途中のお店も全然可愛いところいっぱいあるんで、割と遠いっちゃ遠いんで、その途中でスッて入っちゃうのも全然ありだと思います。でなんか土曜しかやってないマーケットみたいのも実はやってて、で僕はチケットでもたもたしてるせいでそれもう終わっちゃってたんですけど、 うん、それも土曜に行けばやってるはずなんで、そういうのも調べていくと多分すごい楽しいと思います。はい、みたいなことをして、試合の時間になりますね。はい、アメリカのタコベルです。
ベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナベッドバーデナ